皆さんご機嫌いかがですか。電気屋ウォーカーのコーヒーです。
レインです。
そして今日のゲストはカエラくんです。
はい、カエラです。
よろしくお願いします。
お願いします。お願いします。
ね、カエラくん、自分のとこの収録もままならない中、ままならない中、あれ
ままならない
中、ね、来ていただいてありがとうございます。
いえ、とんでもございません。
ね、なかなか忙しいのかな、やっぱり。
そうですね、ちょっと8月中はなかなかお互いにスケジュールが合わずというところで、一応収録は再開してますので、
頑張ってください。天気予報をお聞きの皆さんで、もし今まで聞かれたことなかった方いらっしゃったとすれば、カエラくんはアットサクラジオというところのポッドキャストにいろいろ参加している方で、で個人の番組だと宝塚メンズ、
はい、
宝塚の話を男が語るという熱い番組やってますので、
はい、
ぜひね、聞いていただければと思います。
ご紹介ありがとうございます。
はい、周年なのノーギャラなので、やっぱこれぐらいしとかないとと思います。それでね、今日は実は久しぶりにタイジ君も来てくれるような話だったんですが、
ね、
まあ今ご存知、彼は中国にいて今民主化活動をやってますので、
それはまずいんじゃないか。
地下活動をやってらっしゃる、
てか看板作りをやってますので、でいろいろやっぱり、時差が1時間あるのかな。だから向こうはまだ、現在こちらは今9時で、まあ9時少し過ぎてるわけなんですが、向こうはまだ夜の8時。
そうだね、
でなかなか仕事も終わらないですし、特に週末やってますんでね、参加今日はちょっとできそうもないよというさっき連絡がありましたので、
はい、
ちょっとそろそろタイジ君のこれサンプリングしといて、こうサンプラーで参加してもらおうかなみたいな。
合成音声、
そりゃコーヒーないだろうみたいな、ずっと連呼し続けるタイジ
君
みたいな。
違和感なさそうだな。
挑戦してみたいなと思うんですけど、しかも加工音源で本人の許可なくやりたいなと思って
る。怖い怖い。
バーチャルタイジ君をそのうち準備できたら準備したいなと思いますが、タイジ君といえばクリラジさんというインターネット、ポッドキャスト界ではかなり老舗の番組があるんですが、そちらのクリラジさんの方で、アップルルンルンという番組をやってまして、で、タイジ君は最近そちらの方に、出ているようです。
はい。
で、まあ、タイジ君の声が聞きたいなとか、最近聞けてないから寂しいなという既得な方がいらっしゃれば、アップルルンルンを聞いていただけると割と頻繁に聞けるようなので、
いやいや、過去放送を1回目から聞いていただければ。
ちょっと、クオリティ的に聞くに耐えないので、あんまり恥ずかしいから聞いてほしくないなっていう。はい、電気屋ウォーカーは特にね、全部出してますけど。はい。あと、まあ、ポッドキャスト関連で言えば、いろいろお世話になってます、ウッドストリームのデジタル生活。木澤さんがやってらっしゃる、ポッドキャストでは珍しい Windows 系のお話ですけども。先日放送200回かな、
すごい、
を迎えたということで、記念番組やってましたけども、まだちょっと聞けてないんですが、Windows 系、 Windows をお使いの方でポッドキャストをお楽しみの方いらっしゃれば、木澤さんの番組もね、ウッドストリームのデジタル生活と検索していただければすぐ出ると思いますので、そちらも見ていただければなと思います。
いや、聞いていただければ。
あ、そうだった。聞いていただければと思います。
見るだけじゃ困ります。
素で間違っちゃった。はい。で、今日なんですが、
はい、
予告をしていたかしていなかったか。
なんかしてたような、してた、してなかったような。
してたような、してなかったような。最近ちょっと涼しくなってきて、暖かい飲み物なんかにも、こうね、気持ちが向くようになってきましたけども。
田舎はね。
田舎。
田舎は。
田舎で悪かったな。北日本、東日本はね、西日本はまだ暑いのかな、どうなんでしょうね、
多分暑いだろうね、
まあでもこれから秋ですよ、
はい、
ですね、
秋ともなれば温かい飲み物を飲みたくなるだろうと、珍しく電気屋ウォーカーにしてはまたタイムリーな話で、今日はですね、最近ちょっと話題にもいろいろ上ってますコーヒーメーカー、
はい、
まあエスプレッソ系のコーヒーメーカーって言った方がいいのかな、まあ、そのあたりをちょっと切り崩していってみたいなと思っております。
はい、いいですね。
題して、最近流行のコーヒーメーカー選びということでお送りします。
はい。
よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
始まるよ。
カイラ君コーヒー好き？
好きですよ、飲みますよ。
1日何杯ぐらい飲む？
1日まあ1杯ぐらいは少なくとも飲みますよね。多いとね、なんか4杯ぐらい飲んだりするけど。
レインはコーヒー好き？
いや苦手だったね。
おお、そうなんだ。
でも最近ちょっとずつは飲んだりしてるから前ほどじゃないのかな、うん、
インスタントが苦手それともレギュラーが苦手？
うん、そもそもその辺の違いがね。
ああ、なるほどね。
まあでも普通に体調悪いと匂いでもダメだった人だから。
ああ、そういえば言ってたね。まあもうコーヒーです。コーヒーはコーヒーを一日に、ややこしいですけど、コーヒーはコーヒーを一日に7、8杯を飲むんですが。
共食いですね。
共食い言うな。まあ、なんだろう。インスタントがメインですけどね、土曜日日曜日なんかになると朝は一応豆をガリガリガリガリ引いてレギュラーで飲んでいますけども、
うん、
まあコーヒーを好きな方もコーヒーが苦手な方も今日は聞いていただけるんじゃないかなと思います。
はい
はい。
まあ最近流行のというかね、コーヒーといえばもう皆さん頭にパッと浮かぶんじゃないかなと思うんですが、
コーヒーといえばコンビニですか？
え、あ、そうね、コンビニコーヒー
流行ってますね、
最近ね。
カエラ君はコンビニコーヒー飲んだ？
いや、なんか声かけづらくないですかあれ。
あ、まあね。
あ、そうなんだ。
システムがよくわかんないよね。
わかんないしみたいな。
あ、そうなんだ。私セブンイレブンのは、
うん、
近くにあるから飲むかな、うん、
でこれまでコーヒーといえば缶コーヒーを買って、まあ、余ったりね、うん、コーヒーを飲むか、あの自動販売機でもコーヒーをそこでドリップしてくれるタイプの自動販売機結構あるじゃないですか、はい
は
い
は
い
は
い、
あ、コップで出てくれる
紙コップのやつね。そうそうそう、
紙コップで抽出してる映像が見れたりするね、モニターがついてたりとか、
うん、
様々ありますけども、あなたのために抽出中なんて書いてあったりしますけどね。
うんとか嘘かね。
で、まあ、そういうのがありで、あとはもちろんそう、あのカフェというかね、喫茶店があったりスタバみたいなコーヒーショップがあったりしてコーヒーを飲んでたわけなんですが、
はい、
今レインからね話もありましたけど、こうコンビニコーヒーってものすごくセンセーショナルだったというか、もうなんていうの、もうすでに一般的なものになってきてますよね。
そうだね、
うん、
まあセブンイレブンをはじめとして、まあ、今もはや一番人気というかシェアが高いのはセブンイレブンだと思うんですけども、ファミリーマートも参入しましたし、もうどこのね、コンビニでも置いてますが、コンビニコーヒー、まあそういうコーヒーがありので、今、まあ今というかこの1年2年話題になってるのを、コンビニコーヒー以外で話題になってるのは皆さんお聞きになったこともあるんじゃないかと思いますけども、例えばバリスタ、
おお、CS とか見てるとしょっちゅうね CM やってますけど。
そうだね、確かに CS みたいなやつと、あとラジオでも結構やってますね。
うん、
でそこから始まり、今結構コーヒー業界が熱くなってきてるので、
うん、
まああのコーヒーメーカーですから、
はい、
うん、コーヒー作るわけですよ。
ですね、
うん、
豆をまいて
そっから
収穫してみたいな、
収穫してみたいな、
そのコーヒーを飲む機会なわけですから、そこはどう切っていったらいいかというのは難しいところなんですが、はい、
うん、
今日は抽出方式で切っていきたいと思います。
なるほど、
うん、抽出方式で切り取っていきます。で、さあ、じゃあ抽出方式って何があるんでしょうというところですけども、一番最初にご紹介するのは、
はい、
インスタントコーヒー抽出方式というふうに名前を付けさせてもらいました。
ほう、
うん、これはもうご存知の方、ご存知じゃない方いるかもしれませんが、名前は知ってるはず、ネスカフェが出していますバリスタ、
あ、
出ました、
うん、これがインスタントコーヒーを使ってコーヒーを出しましょうという、
うん、
言われてみるとものすごく斬新な方法ですよね、
うん、
だってコーヒーメーカーですよ、わざわざコーヒーメーカー買うんですよ、
うん、
コーヒーメーカー
なくてもできるように作ったはずなのに、
そう、お湯を注げばできるはずのコーヒー、インスタントコーヒーをわざわざコーヒーメーカーで出しちゃおうというのが、
うん、
まあ目の付けどころがシャープだったのかなって気がするんですけども、
なんて鬼門な、
うん、このネスカフェバリスタというのは今いろんな種類があります、 うん、もうざっと見ただけでも現在ラインナップされているのがウェブサイトを見てみると、バリスタメロディ、バリスタサーコロ、バリスタジェニオプレミオ、バリスタジェニオ、バリスタピッコロプレミア、じゃあバリスタピッコロ、そしてオリジナルモデルと。
なんか全然イメージできない。
なかなか名前が覚えづらい。
ねえ、なんかセイントセイヤみたいですけど、でも全部インスタントコーヒーをお湯で出してるだけのコーヒーメーカーです。この辺がね、最初どうなのかなと思ったわけですよ。
うん。
まあ、あの一番最初に紹介するのは大体インスト、あの電気屋ウォーカーの中であまり良くないものを紹介してるんですけど、
まあね。
これは別に良くないことないんですよ。良くないことないんですけど、うん。なんでわざわざインスタントコーヒーを機械で入れなきゃいけないの、
うん、
だってさっさってやってお湯じゃーっていいわけですよ。
ちゃんとできてないから、
うん、いやそんなことないと思うけど
いい加減に入れすぎる私たちが、うん、
それはあるかもしれない。でも逆に言えば好みの濃さっていうことでもあるわけだよね。
まあね、
うん、このちなみにバリスタというのは15気圧の気圧を使って抽出する、うん、まあ、ただお湯を使ってるんですけど気圧をかけて抽出するタイプで、
うん、
濃さを変えることによってエスプレッソ、ブラック、カフェラテ、カプチーノ、まあ、あとミルクを使ってってことですけど、うん、一応5種類のテイストにフレーバーに対応しています。で標準では水を入れるタンクがつくんですけども、水タンクはものにもよりますがおよそ 800ml、
うん、
抽出するとおよそ3杯という目安ですね、ができて水受け皿とかあとインスタントコーヒーとお湯を攪拌するわけなんですけど、攪拌部分なんかは分解清掃が可能になっています。
うん、
うん、この2000、バリスタっていうのは2009年に販売をスタートしてるらしいんですけども、
結構前からやってるんですね。
意外とね前からやってるんです、うん、でもう2013、13年ですからね、
13年、
はい、で2013年の6月の時点でなんと150万台を売り上げているという驚異のコーヒーメーカーです。
は
あ、簡単操作とあとまあリフィルするコーヒーがゴールドブレンドだということで、うんうん、まあ何かにつけて手軽さは印象付けられてますよね。
なるほどね。
で面白い機能があるのが、コップ、一番最初コーヒーを入れる前にコップにミルクを、牛乳を入れておくんですよ。
もう
さっきカフェラテとかカプチーノって言いましたよね。
はいはい。
最初にコップにミルクを入れてバリスタにポンと置きます。
はい。
そしてピッと所定の操作をすると、先ほど言った15気圧の抽出熱湯を使って、ブワーッとミルクにこう熱湯を吹きつけるんです。
はい。
まあ熱湯というかまあ、ほぼ半分蒸気みたいな感じですけど、うん、それでそのバッと吹きつけた勢いでミルクをフォーミングして泡にするっていう機能がついてるそうで、
うん、
まあこれがあえて言えばわざわざバリスタを買ってインスタントコーヒーを飲む理由の一つではありますよね。
なるほどね、
うん、というこのバリスタなんです。うん、ランニングコストはまあインスタントコーヒーゴールドブレンドですから比較する必要もないとは思うんですが、アンバサダーというシステムがあるって話ありましたよね。
うん、
はいはい、
このアンバサダーというのはですね、オフィスで、
うん、
会社で、バリスタを設置して、
うん、
バリスタで定期便、その定期的にコーヒーをそこからネットから買えますよというふうにしてですね、応募をすると、はい、うん、そのアンバサダーというのに、これなんか抽選式なのかな、全員がなれるわけじゃないんですが、
うん、
うん、で一応審査があって、
うん、
審査を通るとアンバサダーになれると。
うん、
アンバサダーになるとなんと、バリスタが無料で使えますよというシステムなんですね。で多分バリスタが一番使われるなんていうのシーンを想定してるのはここだと思うんですよね。
うん、
結局私も今職場でコーヒーを飲むんですが、湯沸かしポットがあって瓶で買ってあるコーヒー豆がこうインスタントコーヒーが置いてあってっていう状況が職場にあるわけです。結構いろんな職場そうだと思います。うん、でソムとかに行くとあのなんだ ユニマットとかがこう定期的に補充しに来る、ボタン一つ押せばウィーンとこうお茶が出てくるような、ね、給湯器があるわけなんですが、
はい、
そういった中でバリスタを置いて職場でコーヒーを飲む、でも、うん、コーヒー豆をコップに直接やろうとするとドサッとこぼしてみたり、コーヒーの買い忘れがあったり、お湯が沸いてなかったりっていうことがあると。だったらインスタントコーヒーはもうセットしてあって、お湯もまあお湯はちょっとタンク少ないですけど、お湯もその場でセットすれば沸かしてコーヒーを入れてくれる、バリスタどうですかって、まあかかんないですよねみたいな、
うん、
でしかも買ったとしても7000円、アンバサダーになれば機会は無料ですよっていうことであれば、
うん、
どうなのかなっていう切り口で結構シェアを伸ばしてるんじゃないかなと思うんですよね。
なるほど、
うん、あんまりだから職場じゃなくて自宅で使うなんていうのにはあんまりピンとこなくても当然かなというのがなんとなく私の思ったところです。
うん、
うん、なんとなくイメージつかめましたでしょうか。
うん、はい、大雑把に
大雑把に。さあ2つ目に出てくる抽出方式ですが、
はい、
はい、
これは専用カプセル抽出方式というふうに名付けさせていただきました。
はい、
うん、専用カプセル抽出方式なんじゃいなと思われると思うんですが、これももう聞けばわかるぞというところなんですけども、
はい、
皆さん同じくネスカフェですが、ネスレですが、はい、ドルチェとかドルチェグストっていう名前を聞いたことないでしょうか。
聞いたことあるね、どっかで。
これもまた CS で
やってますよね特に最近電気屋さんに行くとこれいっぱい置いてあります。ネスカフェ、うん、ネスレが出してますドルチェグストという同じくコーヒーメーカーですが、
うん、
こちらが先ほどのバリスタとの違いは専用カプセルを使います。
はい、
うん、もうアルミかなんかにこう包装されてる、なんだろうな、形としてはなんか一口ゼリーみたいな形の容器に入ってる、うん、専用のカプセルを使います。でこちらは15気圧で抽出するタイプで、一応私がチェックした段階では12種類のフレーバーがあります。まあ、レギュラーコーヒーから始まりアイスコーヒーのブレンドがあったりエスプレッソやカプチーノなんかがあったりして、あとはお茶系が少しあります。
お茶、
うん、ティーラテとかチャイティーラテとか宇治抹茶ラテとか、
なるほど、
いうのもあったりします。はい、でこのドルチェグストというのはこちらも2009年に販売をしたんですけども、
うん、
まあバリスタとは同じスタートラインですけども、あちらはインスタントコーヒー、こちらは専用カプセルという形になると、うん、こちらは先ほどよりもむしろエスプレッソメーカー、エスプレッソマシーンをもっと簡単にしたものっていう位置づけになっています。うん、で、通常ですとエスプレッソマシーンにはまあフィルターっていうかあのカップの部分があってコーヒー豆をセットしてっていう風になってるところを、うん、もうカプセルでやっちゃうから簡単だよねっていう。
なるほどね。
あと面白いのは例えばカプチーノ、それからカフェラテかなっていう風にミルクを使うフレーバーを試したいときどうするか。先ほどはコップに牛乳入れてポンと置けば水蒸気でスチームしましたよね。
そうだね。
ですね。
こちらの場合はミルク用のカプセルが1個別についてきます。
別？
うん。まず例えば後から最初にコーヒー入れて後からミルクをっていう場合だと、まずコーヒーのカプセルをガチャンとしてビシャビシャと抽出しますね。
うん。
うん、
でその後で改めてミルクのカプセルをガチャンと刺してブチューッとするとミルクがビューって出てくるっていう形になってるんですね。なかなかちょっと斬新な、
一緒に入ってるわけじゃなくてミルクとコーヒーが分かれてて、うん、2回抽出作業
するんですよ、うん、そうなんですよ、めんどくさいんですよ。だけど一緒に入ってるわけじゃなくてコーヒーとミルクはあくまでも別々に入ってます、
うん、
っていうのはもし仮に、まあ、あのミルクは何かっていうと実は液体のミルクが入ってるんじゃなくてパウダー状のミルクが入ってたんだと思うんですけど、
うん
うん、結局コーヒー豆とミルクワンカプセルにしちゃったらなんだか分かんないものが出てきちゃうんだよね、なんかっていう感じになっちゃうからっていうところだと思うんですが、
うん、
まあ、あの出し入れも手動でしますし、お水も自分で当然、うん、あで水のタンクはこちらは 0.65 ミリリットルだから650ミリリットル うんうん、で、こちらも一応約3倍分という形になります。うん、で、価格としては、およそ9000円前後。
うん、
で、各部取り外し、取り外して、清掃できるんですけども。
はい。
まあ、エスプレッソを気軽に楽しむという意味で、ドルチェグスト大変面白い機械ですし、うん、失敗もないわけですよ。
うん、
で、割と売れてって、市場にも受け入れられてるんですが、
うん、
ポイントなのは、ランニングコストの高さですね。これ一杯いくらぐらいすると思います？
一杯？
うん。まあもちろんね、スタバで飲む300円とかっていうことじゃないわけです。もっと安いんですけど。
もっと安い？
うん。
じゃあ、80円とか90円？
ああ。もうちょっと安いかな。
もうちょっと安いの？
40〜50円。
割と安めに行ったのに。
一応ですね、まあ買い方にもよるし、フレーバーにもよるんですが、一杯およそ50円ぐらい。なんです。だからね、どうなんだろうね。200円、300円も出せば、インスタントコーヒーの瓶が1本買えてしまうのに、1杯50円っていうものは高いか安いかってことですよ。ただし、
まあ、
うん。
うん。
手軽にエスプレッソを楽しめるっていうところはありますけどね。
確かに。
確かに。なかなかちょっとまだピンとこないですよね。
うん。ちょっとね、まあ、なんか、飼いならされてる感じはありますよね。
次のマシンに行きますが、これも専用カプセル方式、はいはい、同じくネスレが出していますネスプレッソというブランドがあります。
ネスプレッソ、
同じくネスレが出しているネスプレッソですよ。ドルチェグストも出してますが、こちらのネスプレッソというのも出してますよという、ちょっとややこしいごラインナップになってます ね、
なんか違うのかな、
うん、そこがポイント。ドルチェグストは主に日本国内でマーケットにしメインのマーケットにして販売をしています。海外では販売してないはず。
へ
え、うん、翻ってこのネスプレッソというのは主に欧米で販売をしていた製品です。
ほう
が今日本にこれが入ってきているという状態。
なるほど、
ね、デザインはですね、ぜひウェブで見ていただきたいんですが、ドルチェグストがどちらかといえば可愛い方に、うん、デザインをしてますけども、うん、ネスプレッソについてはどちらかといえばかっこいい方です。
おしゃれです
ね。おしゃれです。
あ、うん、落ち着いた感じだね。
そうで、やっぱり欧米で受け入れられてたっていう部分、まあ、欧米向けに販売してたっていうこともあって、デザインとしてはもうだからそういうスタイリッシュさ、可愛さとかいうよりもスタイリッシュさを意識してるのかなっていう気がします。
ブランド品みたいな。
ブランド品みたいだね。うん、
うん、
いくつかモデルはあるんですが、例えば UC50CW という機種ですとおよそ1万円前後。
へー、
うん、これも専用カプセル、専用カプセルなんですけど、ドルチェグストとネスプレッソのカプセルに互換性はありません。
ああ、そうなんだ、
うん、全く違うラインナップになってます。
同じところから出してるね。
そう、残念ながら。
で、残念だね。
気圧は19気圧、一応フレーバーは16種類というふうになっています。
すごいな。
水のタンクは 700ml、 およそ3杯分。これ3杯分っていうのがなんか目安なんだね。
大体、
まあ、大体か。
そうで、ランニングコストは1杯あたり約75円という形になっています。
へ、
うん、海外を中心に展開しているこのネスプレッソは、一番のポイントとしては、
うん、
エアロチーノというオプションの製品が1個あるんですよ。エアロチーノというのがついてるんですが、
巻き舌に思わず
巻き舌になっちゃう。エアロチーノがついてるんですけども、はい、これは今エアロチーノ3というモデルが販売されてるんですが、
はい、
何かというと、
うん、
ミルク加熱泡立て器というふうに一応なっています。
ミルク加熱、うん、
エスプレッソには欠かせないそのカフェラテだのカプチーノだのって時にミルクを当然使うわけですよ。
泡ですね。
泡ですね。泡使うんですけど、それを作るのにどうしたらいいかっていうと、一般的な例えばエスプレッソメーカー、エスプレッソマシンだとスチーマーっていってこう水蒸気が出てくるノズルが一本ついてるわけですよね。
うん、
うん、それでフォーミングっていってビャーっと泡立てるわけなんですが、
うん、
なかなか一般の家庭でするのが大変だと。
うん、
いうことで、このネスプレッソには先ほど言ったエアロチーノというのがついてくる、ついてくるというかマシンの中であるんですけども、
うん、
これがね、なんかね、もう、ま、全く別売りの1個 なんて言えばいいんだろう、本当になんか湯沸かしポットじゃないんだけど、蛇口のない湯沸かしポットみたいにこう筒状のものなんですけど、
うん、
これにこうミルクを入れて泡立てだの加熱だのって押すと自動的にそうしてくれるんだね。しかもこれがね、さすが欧米の製品ですよ。本体はまあコンセント挿せば使えるんですけども、
うん、
エアロチーノ3はアースを取る必要があるんですね。
お、
多分電圧とかの関係なのかな、よく分かんないですけど、
どんだけ、
うん、
なんかすごいホームページとかアピールしてますね。
そう、
でも、ね、要アース線って感じ。
そう、これデカデカとね、そこまで商品名なのかっていうぐらいこう、
商品名と一緒の、
ね、扱いなのね、
字が同じサイズですよね。
あ、なんかこれなんか見た目もすごいおしゃれでしょ、
うん、
で一体どうしたらいいのか分かんないでしょ、その操作性が全然こう思い浮かばないっていうか、うん、
そもそもミルクを入れる場所があるのかっていうぐらい分からないですよ、
ね。うん、だけどこのミルクを加熱したり泡立てたりするエアロチーノがついていることで、このネスプレッソっていうのは完成されるんじゃないかなと、
うん、
これでね、ぜひ使ってみたい。あの、手軽に本格的なエスプレッソ、しかもそのエスプレッソの肝であろう本体のコーヒーは別としてね、ミルクをきちんと取り扱ってくれてるっていうのが、うん、しかも簡単にっていうのがこのネスプレッソプラスエアロチーノ3のいいところだと思うんですよ。
うん、
うん、なかなかねいいですよ。あの、興味がある方見ていただきたいんですけども、ちなみにネスプレッソの UC50CW については市場価格がおよそ1万円、
お
でエアロチーノ3はおよそ1万2000円します。
高
っしますね、
本体より高い、
本体より高いんだ。
うん、でさらに小型のピクシーというモデルがあるんですが、
うん、
こちらはエアロチーノとのセット販売というのがありまして、
うん、
ピクシープラスエアロチーノ3だとおよそ1万6000円ぐらいから選択できるそうです。
へ
え、いいんじゃないですか、
ちょっと安くなるね。
でまたあと上位モデルには、ラティシマプラスっていうモデルがあって、こちらはミルクフォーマーが一体型、
うん
うん、
別じゃない、
別じゃない、もう1台になってますよっていうのがあって、これが2万2000円ぐらいと。まあ、選択肢は
2万2000円出すんだったらこっち買った方がいいじゃん、
ね、だからまあ、あの、手軽にエスプレッソ楽しみたい、しかもランニングコストはそこそこかかるから設備投資は下げたいとなってくると、うん、ピクシープラスエアロチーノ3という選択肢がいいのかなっていう気もしますけども、うん、でこのカプセル式で気になるのはランニングコストでしょ、
うん、
で、
うん、
どうしても考えちゃうのが、他のメーカーから同じ形のカプセル出てないのっていうのがあると思うんですけど、
うん、
残念ながらどこもかしこもあまり、要はなんていうの、非公認というか非公式のカプセルは出ていないようです。
へえ、うん、統一規格にすればいいのに。
そうね、そうなのよ。まあその中でもこのネスプレッソというのは、わざわざなんで欧米を中心に展開しているこのモデルを紹介したかというと、
うん、
互換カプセルが、ちょっと出てるやつで、いろんなのがあるんですが、フランスではドゼッツっていうのかな、ドゼッツっていう名前でこの互換カプセルを売ってるブランドがあるんですね。で、アマゾンで並行輸入してる方がいて、
うん、
あの、海外物を買えるんですよ。
へ、
だからこう国内のものじゃなくて、そういった海外のものをこうちょっといろいろ探してきて楽しんでみるっていうのもできていいなっていうのが、このネスプレッソのポイントの一つです。
なるほどね、
うん、
デイキアウォーカーは Mac、iPhone、iPod、iPad などアップル製品の話題を分かりやすく、アップルストアでの買い物を本気で楽しむためのポッドキャスト番組です。
家電は？
じゃあカプセル式はネスレしか出していないのかと言われると、
うん、
実はあのネスレの裏で細々と出しているところがありまして。
え、細々と、
はい、はい、細々とです。だってみんな知らないもん。
うん、なんか一通り言われた感があります
よね。言われてみれば確かに、
うん、こんなもんでしょみたいな、
うん、と思うんですが、実はあります。しかも2社、
うん、2社
ご紹介、ね、まあ、2社というかね、難しいところなんですけども、まず一つはキューリグというところが出していますネオトレビエという機械があります、うん、これは専用カプセル式なんですが、うん、K カップという、さっきまでの例えばドゼットとかそういうことじゃなくて、うん、K カップと言われるスタイルの で専用カプセルを使っている機械で、
うん、
しかも面白いのがカプセルを使ってるんですが、これはドリップ式です。
へ、
先ほどはエスプレッソでしたけども、こちらはドリップタイプ。
うーん、
でコーヒーは UCC が提供しているものがメインで、
はい、
ドリップ式のもんで、その他にもお茶、
うん、
これは普通にお茶です。お茶の
リプトンとかありますね。
そうなんですよ、あのホームページに商品 の, あの飲み物のね、その K カップのラインナップもありますけども、リプトンとか、まあ、多くはないんですけども、うん、ヤマト園とか、まあ、お茶を出したりしてるわけなんですね。
緑茶、
うん、
へ、
緑茶と
ウーロン茶と、
ウーロン茶と玉露とジャスミンティーですね、
うん
うん、結構あるんだね、
う
ん、
これはもうカップの中に要素入ってますよってことですよ。でドリップ式だからお湯をビチャーッして出していくわけですね、
うん
うんうん、でお湯のタンク、水のタンクはこちらは1リットル約5杯分が入るようになってまして、うん、ランニングコストはおよそ75円、先ほどのネスプレッソとかとおよそ同じ金額ですね、
うん、
で本体価格はおよそ8000円前後という形になっています。
だいたいそれぐらいなんだね。
そうね、まあ、ドルチェグストみたいなエスプレッソタイプに対してこのドリップ式で、しかもカプセル式というやり方が一つ面白いなと思ったのと、
うん、
あとこの K カップも、まあ、ドリップ式になるんですが、 K カップもアメリカだとスタバとかでこの K カップの商品出してたりするんですよ、
う
ん、先ほどのドルチェグストと同じようにアマゾンなんかで輸入品を狙うっていうのも面白いかなと思います。
うん、
まあね、エスプレッソでなくてもいいけどなんとなく手軽に飲みたいっていう方はこのキューリクネオトレビエも一つ選択肢かなと。
うん、
で最後にもう一個、今度は UCC が温度を取ってるやつもあります。
へ、
こちらはペリカという、
ペリカ、
うん、
ペリカ
なんかプリペイドカードみたいですけどね、
なんか聞いたことがあるようなないような
ペリカという製品になっています。こちらもですねドリップ式です。やっぱり
お、
パタパタお湯を落として出てくるタイプの商品になるんですが、これぜひね、今まで紹介した、ドルチェグストとかバリスタとかネスプレッソとかネオトレビエの中でこのペリカウェブサイトをぜひ見ていただきたいんですが、はい、私このデザインが一番好きです。買うか買わないか、使うか使わないか別としてデザインこれが一番好き。その次がネスプレッソかなっていう感じなんですけど、なんかね日本の住宅にはこれが一番こうしっくりくるかなっていう、すごいコンパクトでしかもシンプル、
あ、結構なんか家電っぽいですね。
家電っぽいですよね。そうだね、家電っぽいって言えばいいのか、うん、でなんとそこまでやる必要あるのかと思うんですが、24色というボディカラーをラインナップしています。
え、それは どういうこと
カラバリ24色
選びきれない。
カラー診断、ね、カラー診断とかあります
ね。いいだろうって、味変わんねえんだからっていう。
いやいや、やっぱり
カラー診断してもらっても ね、このエコポットっていうのはランニングコストを意識して開発されてまして、
うんうん、
今まではこうなんかアルミ箔のねなんかこうカプセルなんかになってましたけども、
うん、
これはもう、うん、ただのフィルターで物を包んでるだけです。しかも大袋に入ってきます。
10個入りなら顔に飛ばないの、
うんうん、袋の中にも10個入ってるから、あとは自分で管理してねっていうスタイル。
ああ、なるほどね。
で、水のタンクは 460ml で約2杯、もう本当にだから朝1杯2杯出して終わりみたいなぐらいの量しかありませんよっていう、うんうん、これはまあ UCC が独自に展開しているエコポットっていうコーヒー、まあ、もうコーヒーメーカーですよね。コーヒーを入れるためだけの機械なんですけども、うん、まあ、とにかく手軽に扱うっていうこととランニングコスト下げるってことの意識はピカイチで、
うん
うん、
まあ、だからなんていうの、本当にただコーヒーを入れるっていうことだけに意識してるっていう、まあ、これぐらいシンプルなのが分かりやすくていいかなって気もします。
ミルクがうんぬんかんぬんみたいなのは、
うん、ないです。
ないです、
ね、いや、い入れればっていう。
いいけどね
みたいな。どうぞって別に入れ、うん、あ、アイスコーヒー入れればっていうっていうだけの話です、
うん、
なんという、
うん、もう本当になんかコーヒーメーカーだしみたいな。
まあでも色いっぱいあるからみたいな。
そうそうそう、なんかそのなんていうのかな、いいよね。とてもいいです。
カラーバリエーションが結構なんか微妙な色使いですね。
これ微妙だな
ね、色鉛筆だって12色だっつうのにさ、20色もあってどうすんだいって気もするんですが、嫌いじゃない、
嫌いじゃない、
嫌いじゃない。
お店で在庫困るじゃん大抵取り寄せになるよこれ。
多分あのなんていうの、ウェブサイト専用がこれで、あと店舗展開してるのは山田電機は何と何と何みたいにして、これ多分限られてると思いますけどね。
なるほどね、
うん、だもう本当に好きな色はここでカラバリ診断して自分で買うと
、
はい、ここまでが一応カプセル方式、専用カプセル方式ですね。
はい、
なるほど。いろいろなんかドルチェグストぐらいの意識で見て、あの一般的にこう考えられているこの専用カプセルですけど、
うん、
意外と群雄割拠というかいろんなライバルがいて、
うん、
逆に言えば選択肢も多いよと。これだけでまあ4種類あったわけですから
だね、
うん、その中で自分のライフスタイルとか飲みたいものに合わせて、うん、まあ、ランニングコストって言ってもね、 50円から75円ぐらいですよ、
うん、
スタバに行って300円400円のコーヒー飲むんだとしたら、
うん、まあよっぽど安いです
ね。だとすればいろんなバリエーションをその日の気分で飲めるっていうエスプレッソ系の、まあ、しかも専用カプセル、あるいはドリップ系の専用カプセルっていう飲み方は一つありなのかなというふうに思います。
なるほど。
さあここからは割と従来方式ですけども、
うん、
一応やっぱおさらいしておかないといけないなと思ったので、ここも行っていきたいと思います。
はい。
皆さんご存知かご存知ないか、カフェポット抽出方式というのがあります。
はいはい。
うん、
ありますね。
ピンときますか？
はい。
お。
使ったことがあります。
おお。またまた、どうして？
カフェポット。いや、うちに、あの、エスプレッソマシンがあって。
おっしゃれ。
で買った時になんかおまけでついてきたんですよ。
おまけなの？
うん、まさにね、カフェポットっていうのは、ご存知ない方、エスプレッソメーカー、エスプレッソマシンっていうのはこうハンドルがついたカップ抽出口と一緒になってるこう金具がありますよね。そこにコーヒー豆を入れてタンパーっていうのでタッピングしてセットするわけなんですが、
うん、
それじゃあめんどくせえよと言った人たちが、不織布でワンパックにしてある、あれなんて言えばいいんだろうね、
まあ感覚的にはティーパックみたいな、
素晴らしい
ですよ、ね、
そうパッツンパッツンになったティーパックみたいなのがあるわけですよ、
はい、
これをコーナーの代わりにそこのカップ、あのホルダーの中にギュッと詰めてセットすれば簡単にエスプレッソできますよというのがこのカフェポットです。
うん、
いいね。で、今回、まあ、カフェポットっていうか、エスプレッソメーカーですから、もう無限にあります。無限にあって、うん、どれを紹介するかっていうのは悩むところだったんですが、
うん、
ちょっと国内メーカーの機種が面白いのがあったので、紹介してみたいと思います。
はい。
ですね、パナソニックが出しています、
うん、
NC-BV321 という機種なんですが、
うん、
こちらお値段およそ19,000円、
うん、
エスプレッソメーカーだと驚かない値段ですね。
割と安い方ですよね。
1万円で買えるエスプレッソメーカーってなかなか探すと大変だと思うので、
うん、
まあ、普通の、ね、2万円前後というのが大体一般的な値段になってくるので、
うん、
そこだと思うんですが、でちょっとご紹介してみたかったのがこのパナソニックの NC-BV321 という機種なんですが、
はい、
うん、なんかね、なんて言えばいいんだろう、見た目がおしゃれ感という方向性は合ってるのかもしれないけど、右を向いてか左を向いてかは完全に間違ってる感じがする、うん、今ね、ちょっと話してたんだけども、
うん、
どうですかこれ。
いや、工作機械ですよ、
ね、うん、ドリルもついて
なんか ね穴とか開けてくれそうですよ、
ね、糸の子でもいいよ
なんか、ね、とにかくそういう いい意味で言えば近未来的なデザインと言えばいいのかっていうのなんですが、なんでこちらを紹介したかというと、
はい、
こちらはあの セットするホルダーの部分を変えることでドリップタイプとエスプレッソタイプどちらも使えるっていう
機種
になってます。うん、で、まあエスプレッソについてはカフェポット式、今言ったねコーヒーのティーバッグみたいなのが入りますよということと、
うん、
あともう一つ面白いのが、フォームドミルク、要はさっき言ってたミルクの温めとかふわふわにするやつを作る専用のカップというかね、
うん、
入れ物がついてくるんですよ。だからドリップもエスプレッソもできてフォームミルクも作れますよというのがこの機械の最大の特徴。
なるほど、
うん、便利だ。
しかもなんか一応なんか夜でも飲めるようにということで、
うん、
なんか静音設計をしてるらしいんですが、
うん
うん、
評判を聞くとあまり良くないという
なんで
まあ売りにしちゃってるだけハードルは上がりますよね。
そうね、難しいとこよね。その割に静かだよねっていう評価が先行してくれればよかったのかもしれないけど、
うん、
うん、まあでもなんかちょっと パナソニックみたいに国内メーカーにしては意欲的な作品だなと思って紹介をしてみました。その他にももうあらかた多分普通のエスプレッソマシン、エスプレッソメーカーであればこのカフェボットって大体使えるんだと思うので、
うん、
専用のホルダーっていうのがあったりするんですが、まあエスプレッソマシン、エスプレッソメーカーが欲しいんだけど毎回毎回あの粉をやる扱うの嫌だなっていう方はカフェボット式っていう選択肢もあるよと、
うん、なるほど、
いうところです。同じくカフェポット式と、あとはまあパウダーも使えますよという、さ今言ったようなホルダーがね、不足してくるので、もう一個紹介したいのが、うん、デバイスタイルというところのブルーノパッソというコーヒーメーカーになります。こちらはね、うん、もうサイズはちっちゃいんですけども、いわゆる一番スタンダード、オーソドックスなエスプレッソメーカー。
うん、
15気圧で、抽出するエスプレッソスタイルで、カフェポットが使えてパウダーも使えて、
うん、
でなんだ、フォーム用のスチームのノズルもついてますよと、
うんうん、
しかもあの出口が2つついててね、デビタスカップ2個にこう抽出できますよっていう、もうほんとコテコテのスタイルですね。こちらのお値段はおよそ1万円、
うん、
安いです。
お手頃ですね。
だから一番最初にエスプレッソに手を出してみて見たいけど、
うん、
私飽きるしみたいな人はこれでいいんじゃないかなな
るほど、
まあこれね、飽きるのが先か壊れるのが先かっていうところですけど、でいいんじゃないかなと思います。見た目おしゃれですよね、
うん、なんかすっきりしてます ね
ザ・エスプレッソメーカーみたいな、まあ、でもプラスチックみたいな GC の、ね、カバーが対応されてますんで、いわゆる、うん、高級なものではない感じがしますが、
うん、
さあそれからもうエスプレッソといえばもう代名詞というかね、ここがもうそのメーカーでしょうっていうところでデロンギですね。
真打ちですね。
もう真打ち登場ですね。デロンギの EC221P という EC221P というモデルですけども、
うん、
これもデロンギの中ではかなり小さい方の部類で、しかもやっぱり樹脂を多用してますので、とてもお安い見た目です。
うんうん
うん、で、2013年だから今年発売をしたまあ新しい機種なんですけども、
うん、
まあ低価格を意識してっていうことで出してきたんでしょうけどね。
なるほどね。
お値段は約1万7000円ですから、低価格といってもそこそこのお値段がします。
うん。
カラーバリエーション4種類。
はい。
スチーマーもついて。っていうところですね。まあエスプレスメーカー、カフェポット、パウダー方式、どちらもこんなところが出てくるんじゃないかなと思いますけども、
なるほど、
エスプレスメーカーというのは高いとね、うん、30万とか40万とか平気でするんですよね。
そうね、
ちなみにカエラくんちのエスプレスメーカーはどこ？
デロンギさんですね。
あ、デロンギさん、おいくらぐらいでした？う
ん、デロンギさんのね、あのさっきの EC221 の1個上のモデル、
うん、
310の多分世代の古いやつ。
なるほどなるほど。じゃだいぶおしゃれさんな感じの。
そう、かっこいいんですよ。
かっこいいですね。しゃれ
しゃれ。なんかね、アマゾンですごい安売りしてた
あれ、
なんか確か うん、なんか2万ちょっとぐらいだった。
使いやすいですか、単純にエスプレッソメーカーとして。
うん、そうですね、まあオーソドックスな動作ですけど、うん、スチーム、はい、ミルク温めるところのノズルが、
うん、
本体の脇についてるんですけど、
うん、
若干ね、そのなんか角度的な問題で、ね、ちょっとなんていうの、スチームしづらいみたいなところありますけど。
ああ、それちょっと残念だね。
うん。
なるほど。
あと、まあ基本的にはね、まあ普通に、まあ、あとあれですかね、ちょっと掃除が大変かなっていうのはありますけど。
掃除。
うん、結局その豆を詰める、
うんうん、
あのハンドルのところあるじゃないですか。はい、でそこと、あの本体の間に結構、カスが入るんですよ、ね。
ああ。それなんかデロンギに限らずよく聞く話ですよね。
うん。そこをまあね、歯ブラシなりブラシでさっさっさってやったりしないと、
うん、
なんかやっぱりね、掃除しないとなんか圧が下がるっぽくて、
へー、
あんまり綺麗に出なくなるんですよ。
あら、クレーマーが出なくなるみたいな。
クレーマーが、そうそうそう。なんかドリップじゃねえみたいな
エスプレッソ感ゼロって。
ゼロみたいな。
残念ですね。
濃くないみたいな、うん、
その辺がだから難しいところだよね、エスプレッソメーカーのね。そこまで手間暇かけられますかっていうところはあるよね。
そうそうそう、毎朝それはねできないけど。
あ、なるほど、わかりました。最後に、
はい、
まあ、ドリップ式って今更どうなのよってわざわざ言うにね、説明するほどもないんじゃないかと思うんですが、
うん、
ちょっと面白いのを見つけたので一応紹介しておきたいと思います。
はい、
タイガーの ACY-A040 型というドリップタイプのコーヒーメーカーになります。
うん、魔法瓶だ、魔法瓶だ。
うん、普通のコーヒーメーカーなんですが、そう、今カイラ君が言ってくれたように、はい、真空ステンレスサーバータイプというやつで、いわゆる保温性のポットがコーヒーメーカーにセットできて、ポットの中に直接コーヒーを落とすというスタイルです。
へえ。
さすがタイガーですね。
ね。タイガーですね。
ここは自分の強みを持ってきた、ね。
そう。自社のいいところをガチでぶつけてきましたよ、と、
うん、
いうところ。コーヒーメーカーとしては別に標準的なんですけども、この、うん、ステンレスボトル、ステンレスサーバーがつくっていうタイプが一つと、うん、あとこれも蒸気によるミルクフォーミングができるんですね。
へえ。
これも専用の入れ物をガチャッとセットしてっていう形になるんですが、
うんうん、
しっかりミルクフォーミングができるらしいので。
なるほど。
普通にコーヒーを作った上で、
うん、
たまになんかちょっとコーヒーはちょっと今重いなとか、コーヒーうーんなんてちょっと寝る前だしとか、いつもと違うのを楽しみたい時って時に、冷蔵庫の中にある牛乳でちゃんとフォームドミルクを作って違う味を楽しみましょう程度のアプローチ。
うーん、
これが一番なんか今までいろいろ話はしてきたけど、家庭には一番楽でいいんじゃないかなって思ったのが正直なところ。うん、
確かに、
まあ、シンプルですね、一番ね、
うん、一番使いやすいかも。
豆は選び放題だから、安いのが欲しければ酒屋さんかなんかに行って輸入物のでっかいやつ買ってきて飲めばいいし、
うん、
でこだわりたければ近所の豆屋さんに行って 100g、200g で買ってきて飲めばいいし、
うん、
それ好きなように飲めるわけよ。
うん、
でなおかつ一人で飲んでても真空ステンレスサーバーに入るから 2時間3時間温かく飲めるし、
うん、
別に何人かで飲んだってねいいわけだし。
なるほど。
なかなか万能。ただしお値段高くて8800円。
ほう、
まあ半分ぐらいはステンレスサーバー代かなって気がする
まあね、
うん、というようなのもあったのでご紹介してみました。
なるほど。
はい。ここまで来ましたけども、どうだい、コーヒーをあんまり飲まないレイン。何か気
分が。いろいろあるのね。
響い
たかい。いろいろあるのね。
ね。まあ、コーヒーあんま飲みたいと思わないというか、そもそも飲めないということであれば。
まあ、飲めないことはないんだけど、進んで飲まないっちゅうだけでね。
ね。なかなか辛いところだと思うんだけども。
どうなんだろうね。いろいろお手軽に楽しめるようになってきてるのかなっていう。うん、
そうね。で、優しい系のもので、いいカプセル、自分の口に合うようなのがあれば、カプセル式のやつとかでね、もうお手軽に飲みたい時だけ1週間に1回ポンと入れて飲むみたいな。
そうだね。
あ、 カプセル式は、あの、なんて言えばいいのかな。毎日飲まなくてもいいんですよ。
うんうんうん。
何かっていうと、一個一個が包装されてるもんだから、鮮度を保てるんですよね。
はい。
ああ、なるほどね。
そう。で、機械は汚れる部分が少ないもんだから、簡単に手入れができるんですよ。
うん。
それを考えると、むしろ毎日飲むんじゃなくて、もう、週間に2回とか、
うん、
3回しか飲まないんだけど、飲むときは美味しいもの飲みたいっていう人に向いてるかなって気がする。
来客用とか、
うん、うん、そうね。そんな気がする。うん、で、逆に、バンバン飲むんだけど、
うん、
味はゴールドブレンドでいいよってことあれば、ゴールドブレンドじゃなくても、インスタントコーヒーでね、互換性のあるものであれば、それでもいいやと、うん。とにかくコーヒーがパパッと飲めればいいんだと。で、俺も何回も飲むんだっていう人は、うん、バリスタみたいに手軽なものでランニングコストを抑えてもいいし、
うん、
あ、ちょっと手間をかけたいんだけども、でも失敗するのはおっかないし、結局面倒くさがってやめるのは嫌だと、
うん、
なればカフェポット式を最初から見込んで、エスプレッソマシンだけどもきちんとカフェポット用のホルダーがついてるやつを買うというのも手、
うん、
まあ、いろんな選択肢があるよねというのがなんとなく今までこう全部紹介してきて思ったところですけど、
うん、
はい、
まあ、そんな中でコーヒーポイント、今日のコーヒーの選び方をいきたいと思います、はい、で、一番最初に気をつけてほしいポイントが、
うん、
あの、見落としがちになってくると思うんですけども、なかなかね、機械を動かして見ることができないので、
そうだね、
特に見落としがちになると思うんですが、騒音について、
うん、
うん、
特にエスプレッソマシン、エスプレッソメーカーというのは圧力をかけて水蒸気を発生させて使っていくので、
うん、
圧力もかけるし水蒸気も発生、まあ、なんていうのかな、同じシステムの中でやってるので、
うん、
まあ、コンプレッサーというかね、必ずそういう圧力を上げていくための機構っていうのは騒音を出すわけですよね。
うん。
カイラ君ちのデロンギもやっぱ音するでしょ。
あの、ブルルって音しますね。
ポンプの音がするのかな、うん、結構大きい？
まあ、掃除機みたいな音はしませんけど。
なるほど。
まあ、でもちょっとテレビの音聞こえづらいかなぐらいの音は出ますね。
うん、なるほどね。
例えば、夜一人暮らしをしてて、うん、夜飲みたいとか、
うん、
言った時に、じゃあエスプレッソマシンを動かす勇気があるか。
ああ、
ね、
レオパレスだったらちょっとやめた方がいいかもしれない。
レオパレスも両隣から壁ドンされちゃうからね。ということもあるし、だからどういうシーンで自分がエスプレッソメーカーというかコーヒーメーカーを使うかということをちょっと想像して、これぐらいの音が出ても大丈夫だな、プルルって動いても大丈夫だなってことであれば構わないんですが、
はい、
でも、まあ、やっぱり夜中家族が寝てからもう一杯飲みたいかもしれないとかって考えた時には少し騒音のことも気にした方がいいですよと、
うん、
それから二つ目はランニングコストと、まあ、フレーバーの種類、
うん
うん、カプセル式になっていくわけなんですが、カプセル式については自分が飲みたいフレーバーがちゃんとあるかどうかっていうことの確認をね、当然ですけど事前にしなきゃいけない、まあ、できれば飲んでほしいですけどね、
うん、
それはまあでも難しいところです。だからもし電気屋さんとかで、あのネスカフェとかのお姉さんが来ててイベントやってたら、時間がなくても一杯2杯飲んでてほしい。
なるほど。
あ、こんな味なんだなと。で、やっぱ好みの味と作られた味って違うと思うので、
うん、
なんか違うな、この味じゃねえなと思ったら、もうそもそもそのマシン買ってもね、あと他に選択しないわけですから。
うん、なるほど。
まあ、十何種類かフレーバーはありますけども、そこは、まあ、できればお知り合いとかの人に飲ませてもらったり、イベントに参加してなくても、うん、一応メニューを目を通しておいて、自分が好きそうだなっていうのを確認してからにしてほしいなと思います。
はい。
はい。
はい。で、最後は、一回に、抽出できる量です。
うん。
うん。クオンティティですね。4人家族で4人ともコーヒーが好き。じゃあ日曜の朝ならさあみんなで朝ごはん食べようって言った時に、 エスプレッソマシーンとかね、そのコーヒーメーカーがフル稼働するわけですよ。
はい、
そうするとなんか、
にぎやかですな、
うん。2杯出したら何分か休んでくださいみたいな風に書いてあると、おいおいって時間差攻撃かよってなっちゃうんだよね。
うん、
なので一応大量の人数でコーヒーが飲むっていうことを想定される場合は、一応何かしらネットか何かで、あるいはお店の人に聞くとかで、一回にどれぐらい抽出できて、どれぐらい抽出でき、連続して抽出できるのかっていうのを確認してもいいのかなっていうところがちょっと懸念としてね、そこまで大事なポイントじゃないですけど、例えば来客、じゃあ美味しいコーヒー出そうかって言った時に、ね、何杯、例えば二人お客さんがいて二人、こっちがね、旦那さんと奥さんでって言った時に、四杯出さなきゃいけない時に、結局都合何分かかんのってなったら、お客さん帰っちゃうしみたいなさ、こともあるわけですよ。で、一杯ずつね、当然だけどお客さんに出さなきゃいけないので、すいませんね、もうちょっとかかりますんで待っててくださいね、みたいなさ。なんか、ややこしいことになりがちなので。
で、めんどくさいことになります
ね。そこもチェックしておいてください。
はい。
で、じゃあ、こんなにコーヒーメーカーあるし、どうやって選んだらいいんじゃいということで、今日はコーヒー的なおすすめをですね、まとめてみました。
はい。
はい。
まず、第3位からいってみましょう。
ほうほう。
第3位に来るのは、一番最後に紹介します。タイガーの ACY-A040。
うん。
うん。ここまでやっといてドリップのコーヒーメーカーかよってことなんですけど、従来通りのコーヒーメーカーなんですが、
うん、
水タンクが取り外して補給ができること、真空ステンレスサーバーがついてくること、そしてミルクフォームが出てきることということで、
うん、
まあ、資格がないですよね。使いやすさはもうポイントを抑えてきてるということと、
うん、
あとも日頃からコーヒー楽しんでらっしゃった方だったら、今日はキリマンがいいなとか、今日はブレンドがいいな、そのお店のね、ブレンドがいいなっていう形で、うん、コーヒー豆の選択肢がいつでも選べる、選びが変えられるっていうところがポイント。うん、そういうふうにドリップコーヒーをお家で楽しんでた方には、今までのように自分でドリップコーヒーを落とすとかっていう手間を省いた上で、真空ステンレスサーバーとかフォームミルク機能とかで楽しんでもらったらいいんじゃないかなっていうことで、ちょっとお値段は高いんですけども、タイガーの ACYA040 型の8800円ぐらい、これを3位に持ってきてみました。
はい、
はい、
いいと思うんだよねこれ。
結構いいと思うけどね、
うん、今までの延長でね、
うん、そう、何も無理せず使えるっていうところで、
うん、
第2位はネスレのネスプレッソです。
来ました。
来ました。なんでドルチじゃねえんだって感じなんですけど。まあ、本体1万円に、エアロチーノ3が1万2000円ということで、初期投費は合計2万2000円。まあ、
はい、
そのピクシーとのセットで買ってもらったとしても1万6000円ということで、
うん、
比較的高めではあるんです。今日ご紹介した中では高めではあるんです。で、しかも、うん、ランニングコストも1杯75円からということで、まあ、そこも含めても安くはない。
うん、
ただし、ネスプレッソっていうことで、デザインがまずいいこと、大人好みにするデザインだっていうことと、
うん、
あと、まあ、エスプレッソのめんどくささ、タッピングしてとか、後始末が、さっき言ったカイラ君がね、言った、その隙間にこう、カスが溜まってとかっていう心配をしなくていいで、エスプレッソを飲めるっていうことと、うん、エアロチーノで本物のミルクを気軽に楽しめるっていうこと、
うん、
を考えると抽出方式は別にしてエスプレッソを気軽にしかも本格的に楽しむにはネスプレッソがいいんじゃないのっていう答えにたどり着いてみました、
うん、なるほど、
うん、まあ、エアロチーノ3をねぜひもう3ですからこれ、
うん、
3代目
そうエアロチーノ1、2が来て3なのでかなり揉み込まれてきてるはずなので
うん
うん、どっちを買いたいんだっていうのがあるんですけどネスプレッソが欲しいのかお前はしかもエアロチーノが欲しいのかみたいなどっちなんだっていうところあるんですが、ぜひチャンスがあったらこれは購入してみたいなと思うところです。
はい。
第
1
位、
うん、
はい、
UCC のペリカです。
おお、
バリスタじゃないんかいってところですけどまあもうね、1万円かからずお釣りが来る6000円程度の初期投資、それから1杯40円のランニングコスト、
うん、
うん、でしかももうドリップパックポンと入れて捨てるだけってい う, いうそのメンテナンスというかね、使いやすさ、でしかもドリップ式ですから、うん、コンプレッサーもかかんないから、音も静か、まあ、せいぜいコポコポコポコポっていうだけですよ、
うんうん、
でまさかの24色展開
ね、うん、もうなんか揚げ句紅茶も入れられる、
そうそうそう、揚げ句にね紅茶も入れられるしっていうことで、うん、実用的かっていうところで見ると一番実用性が高いっていうか、なんかなんていうのかな、一番なんか適当に使える感じがするって言えばいいの、
うん、
気軽ですよね、もうバンバンバン飲みたい時にバンバンバンバン入れて、もうバンバン飲んでバンバン捨てるみたいな使い方でいいよねっていうところで、これは結構評価高かったです、
うん、
でバリスタオフィスに入れるのも1杯40円だから当然安くはない、ゴールドブレンドに比べれば安くはないんだけども、オフィスでみんなでじゃあちょっと出し合って飲もうぜって言った時に、
うん
うん、これがあってもいいんじゃないかなっていう気がします。
なるほど、
うん、
まあ 1,2,3 位ということで見てみました。
はい
はい、
ランク外というのも一応設けてみました。
ランク外
というのは説明しなきゃいけないだろうということで、
うん、
バリスタです。
はい。
まあ、インスタントコーヒーをっていうところを武器にここまで展開してきて、
うん、
しかも1万、150万台売ってるっていうことで、うん、ものすごく高いシェアを持ってるわけです。
そうだね。
だから、市場にも受け入れられてるし、で、使い勝手もいいんでしょう。評価も高いでしょう。
うん、
で、そこはいいんだけども、
うん、
まあ、いかんせんのその 800ml 程度のお湯の量を1回3杯も出せばもう空っぽになっちゃうっていうところですよ。
うん、
ああ。
それ手間だよねっていう、せっかくインスタントコーヒーなんだから、じゃんじゃん出してよと思うところなんですが、うん、まあ、これはですね、実は増装キットがありまして、
うん、
へえ。
2リッターのタンクが別売りで売ってるんですよ。
別売り、
うん、
いくら、
これ正規品なのか互換品なのかよくわからないんですが、
うん、
とにかく2リッターのタンクに付け替えることができるんですね、簡単に、
うんうん、
だそれを付ければかなり有効だよねっていうところで、
うん、
まあえておすすめ 1,2,3 位には入れなかったんですが、逆に言えば2リッターの増装キットを使ってもらえればかなり使いやすくなりますよっていうことで、一応ランク外、まあ、言ってみれば4位にバリスタを持ってきてみました。
なるほど、
はい、長々と今回もお話をしてきましたが、
うん、
はい、
いかがでしたでしょうか、最近流行りのコーヒーメーカー、なんか新しい発見とかあった？
そうですね、ドルチェゲスト、ドルチェグス、うん、グストか、
グスト、
うん、
とか、
うん、
バリスタとかネスプレッソとか、ああいうコーヒーメーカーが、専用のカップで出してるやつを、
うん、
ちょっと舐めてたんですよ、
うんうん、
なんか、
うん、
なんかすごいコーヒーメーカーになんか縛られるよねみたいな感じはしてたんですけど、
うんう
ん、まあでもまあ便利はいいんでしょうね、きっと
ね、そうね、
話を聞かせていただいてると、
うん、私もカエラ君と同じで、こうそれをずっと買わなきゃいけないのっていうところと、うん、あとやっぱり統一規格じゃないのが納得いかないよね、
うん、
どうしても自分のところに囲い込みしたくなっちゃうんだろうけど、要は形が違うだけでみんな一緒じゃん、
うん、結局はね、
うん、だったら統一規格にしたらいいんじゃないっていう気がするんだけどね、
どうしてもバリエーションも限られちゃうしね、
うん、でオープンにしていろんなメーカーが勝手に作れるよっていう風にすれば、
うん、
味だってもう本当にね、何百種類と出るわけよ、期間限定パイナップルコーヒーみたいなさ、なんだそれみたいなのもできるわけじゃない？
なんて冒険的な、
う
ん、
そう、展示会とかさ、ね、間もなく東京ゲームショーですけど、そういったところで、うん、これゲームの世界観をイメージした 南国の味のテイストのコーヒーですみたいなさ、
うんうん、
そういうプレゼントもできるわけじゃない？例えばね、
うん、
あの結婚式のプチギフトみたいなのに2人のイメージのコーヒーみたいなさ、
うん、
何だってできるわけですよ、統一企画にしちゃえば、
うん
うん、それがねなんかね各社意地を張ってて嫌だなっていう気がします。
もうちょっとなんかね手軽に、そこら辺を手軽にしていただきたいな、
むしろね、うん、そこを手軽にしてやる、
ね、そうそうそう。
レインはどう？
いや、まあ、意外といろんな種類があったなっていう
ね、
うん、
なんとなくバリスタドルチェグストぐらいで止まるよね、
うん、そのぐらいで他あんまり見ないから、
うん、
そんなもんかなと思ったらだいぶあったから、
うん、
という形でお話をさせていただいてきましたが、皆さん、はい、コーヒーメーカーいかがでしたでしょうか。ぜひコーヒーお嫌いじゃなければ、
うん、
電気屋さんに行くなり、
はい、
ネットで見るなり、
はい、
していただければなと思います、
はい、
それから、もしエアロチーノをお持ちだ、あるいはエアロチーノを買ってみたという方がいらっしゃれば、ぜひエアロチーノの使い勝手というかその感想を聞かせていただきたいとても気になる、なぜかわかんないけど、はい、とても気になります。
うん、
はい、それでは、カエラ君今日どうもありがとうございました。
いや、田中さんありがとうございました。
また機会があったらよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
電気屋ウォーカーでは皆様からのお便りお問い合わせなどをお待ちしております。ぜひインスト -webのウェブサイトにありますお問い合わせフォームをご利用ください。それでは皆さん、さようなら。
さよなら。
さよなら。